2014年590億4353万円。これ何でしょうか。今日の説教のタイトルに関係があります。2014年オレオレ詐欺、振り込め詐欺の被害総額ですよ。なんと590億4353万円。これは警察が把握している分です。詐欺にはあったんだけども、警察には報告しないで泣き寝入りしている、その分は入っておりません。ところがですね、正確にはこれが全額ではないわけです。詐欺に遭いそうになった人がいるわけです。金融機関の人が、 ATM の前のおばあさん、どうも様子がおかしいな、もしかしたらあれは振り込み詐欺じゃないだろうかって声をかけて、不正だということがあるわけです。タクシーの運転手がどこどこ銀行に行ってくださいって言われてですね、お客さんと話をしておって、あ、これ振り込み詐欺だと思ってですね、防がれた例があるわけです。それがいくらか、296億円だそうですよ。合わせますと855億円。これが2014年振り込み詐欺ですね。855億円。365日で割りますと、毎日2億3400万円。すごいですね。毎日ですよ。これだけあの年、被害に遭ったり、遭いそうになったわけです。1日分、2億3400万円。東京三域小学校に寄付があるといいですね。毎日2億3400万円。日本というのは何という国でしょうか。1000円、2000円のスリなんか可愛いもんですね。もう全然桁が違うわけです。私は聖書には何でも載っているという感じがします。北朝鮮が人工衛星といってロケットを打ち上げました。当然兵器として考えているわけです。近代兵器ですよ。聖書の中には近代兵器が出てきます。さてテレビではマラソンもサッカーも体操もですね、オリンピックオリンピックリオと言ってるわけですね。聖書にはマラソンもスポーツ競技会も出てきます。宇宙旅行もファッションもグルメも法律、裁判、経済、犯罪、道楽、恋愛、純潔、結婚、夫婦、家族、育児、教育、健康法、老後、友情、礼拝、祈り、もう何でも聖書に載っているという印象を受けています。ある日ですね、聖書通読をしていて、え、こんなものまで聖書に書いてあるのかと驚くことがあります。しばらく前です、聖書を読んでおりますとですね、聖書の中にオレオレ詐欺があったのです。古代のオレオレ詐欺ですよ。現代のオレオレ詐欺、いくつかの共通点があります。1番目、電話が使われます。息子や孫になりすまして人を騙すのです。2番目、高齢者、特に女性が狙われます。私が入院しました硬膜下血腫、これは高齢の男性が多いそうです。オレオレ詐欺、女性が狙われます。3番目、助けてくださいというお金、これは、ね、高額が提示されるんです。1万2万じゃないですよ。何十万何百万と提示されるわけですね。4番目、今必要だ、急がせて高齢者をパニックに落とし込みます。そして高額を騙し取るのです。今日のオレオレ詐欺は、これは聖書の時代ですから電話は使っておりません。しかしまさにこれはオレオレ詐欺です。そしてこの詐欺の犯人を私は知っています。有名なアブラハムが息子イサクのためにしもべに頼んでお嫁さん探しをしてもらいました。 さて信仰的なしもべはですね、もう素晴らしい女性を発見して結婚の話はすぐまとまりました。聖書によればその女性はリベカ、際立って美しい女性でした。美しいだけではありません。活動的、奉仕的、親切、健康ですからですね、もう素晴らしいですね。彼らは今でいう電撃結婚でした。結婚しました。奥さんのリベカが身ごもりました。神様がこう言われたんですよ。兄が弟に仕えるようになる。弟の民が兄の民より強くなる。これ神様の言葉ですね。さあ、子供が生まれました。一度に二人生まれましたので双子ですね。兄はエサウ、弟はヤコブです。兄はどういう人であったか。お兄さんはですね、自分を楽しませることを好む。現在のことばかり考える。そしてですね、もう束縛には耐えられないというわけで、自由奔放を楽しんで、早くから漁師、狩人、ハンターになったのです。そして父親はですね、長男の方が気に入ったわけですね。弟ヤコブ、思慮深い人でした。忠実で用心深くて、現在のことより将来のことを考えていました。家にいて家畜の世話をしたり、土を耕したりしていました。母親は、そのですね、彼の忍耐力、倹約の精神、先見の明などを高く評価していました。彼の物静かで、根気強い思いやりの精神は、エサウの荒々しい時折の親切よりも、彼女にとっては大きな幸福感を与えたのです。リベカにとってヤコブは愛しい息子でした。この夫婦は双子、自分たちの二人の子を同じように愛すればいいんですけれども、同じようではなく、父親は長男を愛す、母親は次男を愛す、このようになったのでした。さて、この家庭の親子愛が問題を生むのです。このオレオレ詐欺を考えたのは母親のリベカでした。イサクの妻リベカがですね、オレオレ詐欺を考えて、自分の好きなヤコブのために考えて、そして実行を命令した詐欺だったのです。どうしてこういうことを考えついたのか、それは聖書に書いてありますから、そこを見ましょう。旧約聖書創世記27章1節から10節。イサクは年を取り、目がかすんで見えなくなってきた。そこで上の息子のエサウを呼び寄せて、息子よと言った。エサウがはいと答えると、イサクは言った。こんなに年を取ったので、私はいつ死ぬかわからない。今すぐに弓と矢筒など狩りの道具を持って野に行き、獲物を取ってきて、私の好きなおいしい料理を作り、ここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて、私自身の祝福をお前に与えたい。リベカはイサクが息子のエサウに話しているのを聞いていた。エサウが獲物を取りに野に行くと、リベカは息子のヤコブに言った。今お父さんが兄さんのエサウにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、私が言うことをよく聞いて、その通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持って行きなさい。お父さんは召し上がって、亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。父親イサクは年を取ってきたのです。目がかすんで見えなくなっていきました。 年なので、もういつ死ぬかわからないので、長男エサウを祝福することにしたのです。でここで一番大切な言葉は祝福を与えるという言葉です。祝福とは何でしょうか。この場合はですね、正式な物質的霊的遺産相続です。物質と霊的な遺産相続、それも正式なものですね。これは普通長男が受けるものです。次男三男として生まれておりますと、これは受けられません。もうそういうしきたりですから、もうこれはもうどうしようもないのです。生まれた順序は変えられません。その長男への正式な物質的霊的遺産相続、それを父親を騙してヤコブに与えようとする母親の悪巧みです。さてこの後どうなるか、それは創世記の27章28章に詳しく書いてあります。小学生の皆さん、うちに帰って27章28章をよく読んでください。聖書で読むのが一番いいです。さて、時間に限りがありますので、何節開いてください、何節ください、開いてくださいとは何回も言いません。それで、まとめて話しましょう。イサクがエサウを祝福するということをリベカが聞いたのです。その場にいたのか、ちょっと離れていたか、それは分かりませんけど聞きました。さてですね、目が不自由なイサクはリベカが聞いているということは分からないわけです。エサウは獲物を取りに行きました。するとリベカはですね、すぐヤコブを呼んでそのことを説明するんです。私が言うようにしなさいと命令するのです。子ヤギを2匹取ってきなさい、自分がそれを料理するからお父さんのところに持って行って食べてもらいなさい、お父さんが祝福してくださるでしょう。もうヤコブはこれを聞いてドキッとしました、したと思います。目の不自由な父親を騙して財産横取りするという話ですから驚いたと思います。さてこの兄弟二人、体で全然違っているところがありました。お兄さん毛深いんですよ。もうこの辺にですね、もじゃもじゃもじゃっていっぱいあるんでしょうね。毛深いんです。弟は肌が滑らかでした。でそれでですね、ヤコブはこういうわけですね。お父さんが私に触れれば騙しているのが分かります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。お母さんは言います、私の子よ。その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。2回目の命令です。ですから彼はそれに従って子ヤギを2匹取ってきてお母さんに渡すわけです。でお母さんはそれで調理をしました。さてお母さんは長男のために取っていた晴れ着を出すんです。長男の匂いがついているでしょうね。その晴れ着を持ってきてですね、次男に着せるわけです。さてですね、そのままではヤコブがイサクのところに行きますと、目の不自由な男さんですから、こう触れて確かめようとするときに、ここ触ったらすぐ分かるわけですよ。あら、滑らかだというふうにですね、それでバレないように、子ヤギの皮を腕と首に巻きつけるんです。そして、肌が滑らかというのが分からないようにしました。いよいよ、イサクのもとに行ったんです。私のお父さん、ここにいる。私の子よ、誰だお前は。長男のエサウです。お父さんが言われた通りにしてきました。さあどうぞ座って私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。私の子よ、どうしてこんなに早く召し止められたのか。こんなこと言うんですよ。あなたの神主が私のために計らってくださったからです。抜け抜けと嘘を言っていますね。近寄りなさい、 触って本当にお前が息子エサブかどうか確かめたい。はい、ここは聖書を見ましょう。27章の22から24。27章、創世記27章22から24。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触りながら言った。声はヤコブの声だが、腕はエサオの腕だ。イサクはヤコブの腕が兄のエサオの腕のように毛深くなっていたので見破ることができなかった。そこで彼は祝福しようとして言った。お前は本当に私の子エサウなのだな。ヤコブはもちろんですと答えた。まさにこれこそですね、オレオレ詐欺ですよね。オレオレエサウですよと言ってるのと同じことですよね。さてですね、現在のオレオレ詐欺、まあ2、30万円から数百万、まあ高いと1000万ぐらいでしょうか。この時のイサクの財産はすごいものだと私は思っています。人類の曙の上巻195ページ、長子の霊的特権には物質と特権も含まれていて、家族の指導権と父の富の二人前が与えられることになっていた。彼が高く評価したのはこうした祝福であった。もう霊的に、あるいは物質的にね、もうすごい、なんて言いますか、財産があるわけですね。私たちはよくアブラハム、イサク、ヤコブというわけです。本当はね、アブラハム、イサク、エサウになるはずでしょ。でところがアブラハム、イサク、ヤコブというわけです。ヤコブのおじいさんはアブラハムです。でアブラハムはですね、空の星を見なさいと、あなたの子孫は空の星のようになると言われたわけです。子がいて、孫がいて、ひ孫がいてっていうふうにもうどんどん増えていく、もう空の星のようになるっていうわけですね。アブラハムの財産はすごかったと思います。こういうことが書いてあります。人類の曙の上巻144ページ、アブラハムの家には千人以上の人々がいた。もうこれだけでわかりますよ。さてこれはどこに書いてあるか。旅人の姿をした三人の天使がアブラハムのところで接待を受けるわけです。その中の一人がですね、来年の今頃男の子が生まれているでしょうと言ったわけでしょ。イサクが生まれる前のことですね。さてその当時、財産はこれは家畜だったんです。羊やヤギをたくさん持っている、ロバやラクダをたくさん持っておりますと、それがお金持ち、それが財産家ですね。いいですか。アブラハムの家に千人以上の人がいたんですよ。ということはたくさんの羊やヤギを面倒する従業員がいるわけです。その従業員の家族まで全部含めると千人以上いたということでしょうね。アブラハムですね、もう実業家ですよ。今の社長ですよ。これはそのアブラハムの遺産がですね、イサクに来れば、イサクもまたこれはすごいですよね。それがエサオに行きそうなんでしょ。これをヤコブが横取りしようとするわけですね。もうこれはね、2、300万なんていう額ではないですよ。もっともっとこれはすごいですよ。これは古代の桁外れのオレオレ詐欺です。母親が言い出しました。ヤコブも共犯者になったわけですね。イサクは料理を食べて、そして祝福をしました。でヤコブは終わったというわけで父の前から去りました。すると長男エサウが帰ってきたんです。それで狩りで仕留めたわけですから、それを料理してですね、おいしい料理にしてお父さんのところに行くわけですね。私のお父さん、起きて息子の獲物を食べてください。そしてあなた自身の祝福を私に与えてください。お 前は誰なのか。私です。あなたの息子、長男のエサウです。では、あれは一体誰だったのだ。さっき獲物を取って私のところに持ってきたのは、実はお前が来る前に私はみんな食べて彼を祝福してしまった。だから彼が祝福されたものになっている。エサウは泣いて激しく言うのです。私のお父さん、私も、この私も祝福してください。お前の弟が来て策略を使い、お前の祝福を奪ってしまった。この祝福は変更もやり直しもできません。すでに終わりました。このオレオレ詐欺が直接の原因になって、兄は弟を憎みます。父が死んだらヤコブを殺そう、ここまで考えるのです。危険を感じた母はヤコブに、逃げなさい逃げなさい、ハランに行きなさい。ハランというのはお母さんの実家のところです。ハランに行きなさい。でそれで行くわけですね。さて、逃げたハランで、それでですね、そこに素敵なお嬢さんがいたんです。姉妹がいました。妹に惹かれたんです。そして結婚しようとしました。まあ長い話短くしてですね、お父さんがですね、妹だけじゃなく姉さんもっていうわけでですね、そして使い目が一人二人、もう一度にですね四人の人と結婚してしまったようになったわけですね。四人の女性がいるわけですから、次々に子供が生まれたわけです。なんと男の子が次々に、結果的には合わせて12人息子が生まれるわけですね。まあ、女性もいたんですけども、人数は正確に分かりません。さてですね、20年後に家に帰ることにしました。4人の女性がいて、子供がバーッといりましたね。大きな家族になって、そして20年ぶりに家に帰ろうとしたんです。この時ベニヤミンはまだ生まれておりませんでした。神様の本当に不思議な導きによって、エサウとヤコブは仲直りをするのです。さて、その時母親リベカは死んでおりました。20年ぶりに家に帰りますと、もうお母さんは死んでいました。二度と会えなかったわけですね。さてですね、目が悪くなってですね、もういつ死ぬかわからないから祝福しようと言っていたお父さんはですね、目が悪くなってもまだ生きていました。さて、このオレオレ詐欺ですけども、ヤコブが一体何歳の時にしたと思いますか。子供の聖書物語の絵ではかなり若い人が描いてありますけれども、何歳でこのオレオレ詐欺をやったと思いますか。正確には分かりません。70代です。70代といっても今の日本の70代とは違います。なぜならば、彼の生涯147歳ですから、70代であれば、まあ、人生の半ばということですね。人生半ばですよ、70代。お母さんはそれよりも20か30年上でしょうね。そうするともう90か100ですよ。頭しっかりしてますね。全然抜け目ないですね。あなたはこのオレオレ詐欺から何を考えるでしょうか。また何を考えなければならないのでしょうか。それは出エジプトの20章です。旧約聖書新教で約126ページ、15節、盗んではならない。16節、隣人に関して偽証してはならない。リベカがこの恐ろしいオレオレ詐欺を考え出しました。実行するようにヤコブに命令したのです。ヤコブはそれに従うことによって共犯者となりました。父親がですね、エサウだなと確認したんですよ。もちろんですと言って嘘をつきました。隣人に関して偽証してはならないの戒めを犯しています。この聖書の実戒は、これは幸福の原則、幸福の秘訣です。すべての日本人がこれを守りますと、もう日本は完全に変わります。 今警察がやっている多くの仕事が必要なくなります。すべての望みなくなる、いや望みじゃ盗み全部なくなるんです。殺人日本中でどこでもなされない、会員日本中でゼロ、偽証ゼロ、もうこれで本当に住みやすくなりますね。家庭では父母を敬いなさいですから、両親が敬われます。実会の2条3条偶像礼拝のことが出てきますね。偶像礼拝なくなる、誠の神様だけを拝む、そして第4条安息日を守るとなるわけですから、日本は完全に変わり、多くの家庭が本当に幸福な家庭になるでしょう。住みやすくなりますよ。これ神様の知恵がここに示されています。あなたは偽証の罪を犯すことはないでしょうか。テレビのニュースで容疑者がですね、否認しているということがよく言われます。3人でやって2人はですね、その犯行を認めてですね、1人の人が否認している、こういうことがよくあるわけですね。否認は偽証である場合が多いでしょう。隠しても現代では隠し通せることは少ないでしょう。科学捜査が昔と比べて問題にならないくらい発達していますから。盗みは人から財産を奪うことです。偽りの証言をする人はその相手の人の信用を奪い取ったりします。法廷であれ他のところであれ、人の言葉はいつも真実であるべきです。人は語る前に自分が語ることは本当に正しいか、それを確かめておくべきです。さてこの15節でですね、盗んではならないとあります。我々は取る権利のないものを取ってはならないのです。手に入れられなかったものを欲しく思う、これが人間の性質です。これが強くなって行動になった場合、盗みになってしまいます。駅のベンチに財布でもパソコンでも携帯でもですね、何が置かれていても誰も持っていかない。2時間後3時間後に来てもきちんと元のようであるということになれば、本当にこれは住みやすくなりますね。私たちは盗んではなりません。これ神様の教えです。守りましょう。実会は幸福の原則、幸福の秘訣です。主の力にすがって守らせていただきましょう。今日その決心をなさってください。